ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo hosou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai.
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。マーロフ・アミン副大統領は、2つの大陸と2つの海の間にあるインドネシアの場所は世界貿易地図上で常に戦略的であると述べました。インドネシアはアジア大陸とオーストラリア大陸の間および太平洋とインド洋の間に位置し、東と西の大陸を結ぶ海上交通の流れが交差する戦略的な起点にあります。これはインドネシアの諸島と沿岸地域政府の協会の第2回全国会議での彼の発言の中でマルフ・アミン副大統領によって述べられました。海上輸送される世界貿易の約 90% のうち 40% はインドネシアの海域を通過します。これはインドネシアの立場が世界貿易地図において常に戦略的であることを意味します。マーロフ・アミン副大統領によれば、この潜在的な場所により政府はインドネシアを世界の海事軸として実現し、インドネシアを大きく、強く、繁栄する海事国にすることができます。それでは次のニュースです。岸田文雄首相は、ますます厳しくなる安全保障環境の中で、地域と国民を守りながら、COVID-19 の危機から日本を導くために最善を尽くすと述べました。岸田首相は、10月4日月曜日から日本のリーダーしたより COVID-19 感染の急増によりサポートされなくなった菅義偉首相にとって変わりました。岸田氏は、国民とのこの国家危機を乗り越え、新しい時代を切り開き、市民の心が高貴な国を次世代に移送するために心と体を捧げることを決意していると強調しました。彼の大きな勝機テストは、10月31日の総選挙で与党の自民党を率いることになります。それでは次のニュースです。イギリス海軍艦隊 SMS Richmond は、2021年10月8日から10日までにインドネシア海軍と会うためにインドネシアを訪問しました。ジャカルタのイギリス大使館の声明によると、インドネシア海軍とイギリス海軍の会合は、健康プロトコルに従って距離制限を維持しながら行われました。イギリス海軍とインドネシア海軍の船の活動には、両国の海軍間の温かい関係を反映して、仮想戦ツアー、合同演習、ぽちょぽちょとマオメレのダンスパフォーマンス、チャーハン料理セッションが含まれています。さらに SMS Richmond とインドネシア海軍の船 KRI Bungtomo の間で海上で船を横断するという伝統があります。イギリス中インドネシアと東ティモールのイギリス大使のオウェン・ジェンキンス氏は、 SMS Richmond のインドネシアへの到着はイギリスがインドネシアとの防衛と 安全保障のパートナーシップをいかに重要視しているかの象徴であると述べました。それでは次のニュースです。インドネシアは10月11日月曜日から正式にイギリス国際旅行レッドリストのカテゴリーから外れています。ロンドンのインドネシア大使館の声明によると、発表はイギリス運輸大臣のグレン・サプスによって10月7日木曜日の午後5時イギリス時間に行われました。インドネシアの駐英大使デサプチャヤは、インドネシアがレッドリストのカテゴリーから除外されたのは、インドネシアのレッド・マシディ外相がニューヨークでの国連総会の傍らでイギリス外相リス・トラスと会談した際に行われたロービー活動の結果であると述べました。デスラ大使は、この決定はインドネシア政府が国内での COVID-19 の発生を克服するために達成した措置と進展についてイギリス政府からの承認の一形態でもあると述べました。それでは次のニュースです。世界保健機関からのコロナウイルス救援物資が北朝鮮に到着しましたが、南方の港で隔離されています。国境を閉鎖した北朝鮮は厳しい規制を緩和する兆しを見せていません。北朝鮮は2020年にコロナウイルスのパンデミックが始まって以来、国境を閉鎖したことで知られています。しかし、韓国とアメリカの当局はコロナの症例とのその労働での発生の兆候を報告していないという北朝鮮の主張を疑いました。世界保健機関は9月末までの南アジアと東アジアに関する最新の手法で、北朝鮮との国境近くにある中国の港湾都市大村寺を通じて援助を送り始めたと述べました。北朝鮮の世界保健機関代表であるエドウィン・サラフォ氏は、北朝鮮に提供された支援には、緊急医療機器、医薬品及び不可欠な医療サービスのための医薬品が含まれていると述べました。それでは最後のニュースです。マレーシア保健省は、ブースターにファイザー・バイオ・アンテックの COVID-19 ワクチンを使用する許可を発行しました。マレーシアの保健省は10月8日金曜日に許可を発表しました。この許可により、マレーシアは18歳以上の成人にファイザーワクチンを使用した3回目の注射を許可します。このワクチンブースターは必修ではありませんが、静寂なグループに属する人々や COVID-19 に感染するリスクが高い人々に強くお勧めます。さらに、マレーシアではブースター用に様々なブランドのワクチンを使用することも許可されています。これでニュースを終わります。さすがお伝えしました。 リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは西ジャワのボグルから来ました。国立研究核心庁の研究者は、ペテミトラナトラガイアと協力して、ボグル植物園の5000の植物にデジタルアイデアを提供することで核心を遂げています。そのアイデンティティの付与はカテペポホンと呼ばれています。MNR の保全責任者ジュナイディ氏は、樹木の命名は QR バーコードを使用してデジタルでボグル植物園のウェブサイトに直接接続されていると述べました。このプログラムは1万5000本の達するまで成長することを目標としています。カテペポホンカードを使用すると、訪問者は植物の名前、種、家族から植物の利点に至るまでの情報を得ることができます。次のお便りは、東ジャワのシトボンドから来ました。スラバヤの米国総領事館は、プログラムやアイデアへの包括性を推奨した27人の個人や機関を称えました。そのうちの一つは東ジャワのシトボンドで最も包括的な地区賞を受賞しました。スラバヤのアメリカ総領事館であるジョナタン・アーラン氏は、アメリカ政府はインドネシア政府及び民間部門と提携して、若くて低所得の所得者に潜在能力を最大限に発揮するために必要なスキルとリソースを提供できることを誇りに思っていると述べました。このアワードは包括的雇用と企業再生新イニシアティブをテーマにした全国会議の一部です。その会議はアメリカ国際開発庁 USAID を通じてアメリカ政府が主催しています。最後のお便りは西パプアのラジャアンパッから来ました。ラジャアンパッ政府は国民健康保険貢献インドネシアカード JKN-KISS プログラムを通じて地域社会に健康保険を提供するという公約を再び実現しました。これはラジャアンパッの住民の 95% 以上が JKN-KISS プログラムに登録され、2021年に JKN-KISS プログラムの国民皆保険 UHC が達成されたことによって証明されました。この功績によりラジャアンパッ政府はパプアおよび西パプア地域のベペチェス形成破綻副局から UHC 証券証を贈与されました。ラジャアンパッはソロン支店の作業アレアで UHC ノンカットオフ賞を受賞した最初の地区です。これでインドネシアのお便りを終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、歴史です。今日は10月9日の出来事をお伝えします。最初は1962年10月9日、ウガンダの独立です。ウガンダ共和国は東アフリカの国です。ウィンストン・カーシルによってアフリカの真珠と呼ばれているこの国は、東がケニア、北がスーダン、西がコンゴ民主共和国、南西がルワンダ、南がタンザニアとビクトリア港に隣接しています。19世紀にウガンダはイギリス人とエジプト人によって統治されていました。 その時、ウガンダはエクアトリアと呼ばれているエジプトの州の一つになりました。エクアトリアのエジプトによる支配は1889年にエミン・パーシャの治世で終わり、1890年にイギリスに渡されました。イギリスからの独立のための闘争は、プロレタリアの暴動があった1945年から1949年に始まりました。1953年、ムテサ2世はイギリスに追放され、1955年にウガンダに戻りました。ついに1962年10月9日、ウガンダはイギリスから独立を獲得しました。次は2004年10月9日、フランスの哲学者ジャック・デリーダが亡くなりました。ジャック・デリーダはフランスの哲学者でした。彼は一般に脱構築として知られている記号論的分析の開発に成功したことで知られています。ジャック・デリーダはポストモダン哲学の重要人物です。ジャック・デリーダはそのキャリアの中で40冊以上の本、数百のエッセイ、公開プレゼンテーションを執筆しました。彼は社会科学と人文科学、法律、人類学、歴史学、言語学、社会言語学において重要な影響力を持っていると考えられています。彼の作品は大陸、ヨーロッパとラテンアメリカで大きな影響を与えました。2004年10月9日、ジャック・デリーダはがんのために74歳で亡くなりました。最後は1874年10月9日、万国郵便連合が設立され、同日は国際通信の日として祝われます。国際通信の日、または一般に世界郵便の日として知られている日は、毎年10月9日に祝われます。このアイデアは1957年にカナダのオタワで開催されたユニバーサル・ポスタル・ユニオンの会議で最初に登場しました。この日付が選ばれたのは、1874年10月9日が万国郵便連合の創設日だったからです。世界の郵便サービスはかなり古く、ポスト・インドネシアは長い道のりを歩んでいます。インドネシアがまだオランダ人によって植民地化されていた時、インドネシアの郵便サービスは VOC 時代の1602年に始まりました。1809年、電車総督はアニャルからパナルカルまで 1000km に及ぶポストハイウェイを建設しました。当時の郵便の世界は高速道路の存在によって大きな変化を遂げました。以前は40日かかっていた西ジャワから東ジャワまでの移動時間を6日に短縮できるため、当時のインドネシアでの郵便の移動は急速に伸びていました。インドネシアが独立した時、その役職はインドネシアの人々に引き継がれ、インドネシアからの役職は1545年9月27日に行動を開始しました。当時、若者のグループがバンドのポス、テレグラフ、テレフォンの中央ビルを日本の支配から押収しました。PTT 中央ビルが日本から押収され、管理されることができれば、インドネシアは郵便サービスの管理において主権を握っています。そして、9月45年9月27日の PTT 中央ビルの押収事件は、バクティポステルの日として呼ばれています。これで歴史を終わります。
janji
Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia.
17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa. Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア政府は規定の上限を超える排出量に対して二酸化炭素換算量 CO2E 1kg あたり30ルーピアの割合で炭素税を適用します。税の適用は2022年4月1日に始まります。これは木曜日にジャカルタで行われた記者会見でスリムリアニ財務省によって述べられました。スリムリアニは税法の調和に関する法律、すなわちウウハペペウが炭素税の形で新しい税の付加、すなわち環境を回復するための税の付加を規制していると説明しました。これは2030年までにそれ自体で 29%、国際的な支援を受けて 41% という Nationally Determined Contribution の目標に従って炭素排出量を削減するというインドネシアの取り組みの一環として行われます。炭素税の実施は段階的にスリムリアに実施され、グリーン経済ロードマップの一部として炭素取引と連携して炭素排出量の削減に引き続き役割を果たしながらビジネス界への影響を最小限に抑えます。同じ機会にスワハシル・ナザラ財務副大臣はこの政策は炭素が経済的価値を持っているというインドネシアの認識であると述べました。したがってインドネシアは上限と税の貿易メカニズムを備えた炭素税を課します。早期段階として今年は炭素取引メカニズムが開発されます。2022年から2024年にかけて排出制限税メカニズムまたは上限制に基づいて石炭火力発電所セクターに適用されます。2025年以降、炭素取引の実施は全面的に実施され、炭素税課税部門の拡大は関連部門の準備に応じて段階的に実施されます。これはとりわけ経済状況、関係者の準備、影響または規模を考慮に入れることによって行われます。一方、11委員会の副議長であるドロフィー氏は、炭素税ロードマップには優先セクター目標を掲げた国の炭素排出削減戦略が含まれ、震災災害のエネルギーの開発と様々な政策の調整に注意を払うと述べました。これでインドネシア語終わります。
Semakin dalam malu kali ini. Kadang juga ia takut, tatkala harus berpapasan di tengah pelariannya di malam hari menuju pagi. Sedikit cemas, banyak
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサオインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バサオインドネシアです。今日はチュブジャワの伝統的な料理をご紹介します。ジョクジャカルタのクロンプロゴは美しい景色だけではなく美味しい料理も有名です。その一つはユニークな料理のダウェサンバルです。この料理は70年以上前に作られました。そして2019年、ダウェサンバルは教育文化研究技術賞から無形文化遺産の一つとして選ばれました。ヤティモリアの村ではこの料理は観光名所や道路脇の屋台でよく見られています。 辛い、甘い、美味しいの3つのフレーバーがブレンドされています。1つのチャーワンに3つの味が混ぜ合わせたものには、ジャティモリアの人々は民族、人種、宗教を差別することなく観光客を受け入れることができる多元的な社会であるという独自の哲学が含まれています。サンバルにはサンバルが加えられているので、スパイシーな感覚があります。この料理は甘くて爽やかな味わいの一般的なドーエット料理とは大きく異なります。通常ドーエットは爽やかな氷として提供されています。ドーエットにはドーエットヒタム、ドーエット非常辛、ドーエット putih などの多くのバリエーションがあります。通常、ドーエットを楽しむために液体ココナッツミルクが追加され、液体ブラウンシュガーと氷のスプラッシュが追加されます。しかし、クランプログのユニークなドーエットサンバルには、米粉から作られていた白いドーエット生地が含まれており、ドーエットを小さな茶碗に入れます。もやし、スライスしたキャベツ、スライスされたセロリ、赤玉ねぎ、数量のピーナッツソース、粉ココナッツミルクを混ぜて、液体ブラウンシュガーがトッピングしました。クロンプログのユニークな料理であるダウェットサンバルは、一つの茶碗あたりは4000ルピアの価格で販売されています。ダウェットサンバルの売り手は、通常午前中に営業しているため、ダウェットサンバルは、昼食物としてよく使用されています。リスナーの皆さん、これでおさのインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているファイズオブインドネシアです。次は、インドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。西ロンボクの学校、正確には西ロンボクのメデスベンタオにある STN の4メデスは特別な学校です。この学校は3年前に西ロンボクで発生した地震の後に再建する特権を持っている学校の一つです。しかし、この学校の建設に使用された材料は特別です。それはプラスチック廃棄物を処理して作られたレンガ、すなわちエコブリックです。SDN の4メダスでオッコーブリックを使用することで、この学校はパイロットプロジェクトであり、環境に優しいシステムとゼロウェイストのコンセプトを実装して建設されたインドネシアで最初の学校になりました。SDN の4メダスで6から100メートルの教室を建設するには、2から3トンもの廃棄物がレンガに加工されます。開発プロセスに関しても、この学校の設立はエコブリックを手作業で組み立てるだけでは良いため、大幅な時間の節約になります。一点では、エコブリックは軽量で手頃な価格です。このレンガの材料はプラスチックが分解する時代と同様に最長100年続くと言われています。一方、安全のためにエコブリックで作られた建物は地震の衝撃に強いことは確かです。地震が発生した場合、建物は揺れますが、その性質はより弾力性があるので、建物内の学生は自分自身を救う機会があります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
リスナーの皆さん、 インドネシアより世界をお届けしているポイントインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。ボイスオフインドネシ
ア、リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はリタ・エフェンディの歌をご紹介します。リタ・エフェンディはかつてカヒトナグループに最初のフォーメーションとして加わった。彼女のキャリアの始まりから現在まで、彼女は多くのヒットアルバムやシングルをプロデュースしてきました。彼女のヒットシングルの一つはサリンサティアと題されています。この曲は1996年にリリースされた同名のアルバムサリンサティアに収録されています。ブリビルンが作成し、スカルアユアスマラがプロデュースしたこの曲は同時成功を収めていました。リスナーの皆さん、次はリタ・エフェンディの歌サリンサティアを聴いてみましょう。これで音楽の広場を終わります。
Kita Of Indonesia.
Ayo maju, ayo maju, ayo maju.